皆さん、新年明けましておめでとうございます。毎月一冊児童書を選んで皆さんにご紹介する番組、今月のおすすめ児童書、さくらラジオの藤木優子です。今年もさくらラジオ、そしてこの番組をどうぞよろしくお願いいたします。さて、2022年になりました。昨年2021年は皆さんにとってどんな年でしたか？そして今年はどんな年にしたいですか？2022年新年を飾る最初のご紹介作品は、イタリア在住の児童文学作家佐藤まどかさんの作品、佐藤まどか作、佐藤真希子へ、月に豚汁です。昨年2021年5月に茜書房より出版されました。作者の佐藤まどかさんは1987年単身イタリアへ渡り、プロダクトデザイナーとして活動された後、現在のお住まいトスカーナ地方で執筆活動を開始。2006年 BL 出版より水色の足ひれで第22回日産童話と絵本のグランプリ童話大賞を受賞しデビュー。その後は絵本から YA まで児童書の分野で幅広く活躍されています。主な作品には講談社より僕の猫がロボットになった、リジェクション、フレーベル館より正義の味方、アスナロ書房より落語道、世界と切れるなど多数あります。そして2020年、アスナロ書房より出版されたイタリアの田舎町に住むフルートを学ぶ日本人中学生が主人公のアドリブで第60回日本児童文学者協会賞と児童ペン賞少年小説賞をダブル受賞されました。今月ご紹介する作品、月に豚汁は幼稚園からずっと一緒で鉄四と呼び合う仲良し4人組の小学生が、ある日ムードメーカーの大輝が引っ越したことがきっかけとなり、友情に変化が生じ、表と裏の顔があることに気づき、戸惑いながらも成長していく物語です。そして作者の佐藤まどかさんよりお手紙をいただいております。番組最後にご紹介しますので、最後までぜひ聞いてくださいね。では佐藤まどか作、佐藤真希子へ、月に豚汁、作品内容を少しご紹介しましょう。じいちゃんは生前、見舞いに来たトールに言っていました。人には裏側がある、月みたいにトールにも裏側がある、分離して浮いた豚汁の油みたいに本音を見せないのが大人だ。じいちゃんの会話は謎解きみたいでよくわからない。トールは日記にじいちゃんとの会話を全部書いておきました。主人公のトールはいつものように僕らの基地に向かいました。僕らの基地とは、幼稚園時代からずっと一緒の友達、大輝、俊、そして仲間では唯一の女の子、マチと土曜の午後に待ち合わせて遊ぶ場所、公園のジャングルジムのことです。土曜日の午後は宿題もゲームもスマホもせずに3時に集まって昔の子供ごっこをする約束になっていたのですが、ゲーム好きなトールはついつい新しい宇宙大冒険ゲームに夢中になって3時を過ぎてしまいました。てっぺんで腕を組んで座っていたちょっと太り気味で外で遊ぶのが好きな自称ネアンデルタール人の大輝に30分の遅刻を指摘され、またゲームかよこのデジタルオタクめと偉そうに言う大輝の言葉に、一番上の段まで登らずいつも下の段をカニみたいに横にそろそろ動いている俊がコクコクうなずきました。大輝と一緒になって走れデジタル人なんてからかう俊にトールも負けてはいません。身は軽いけど口は軽いおしゃべり家庭人とイケメンで料理や掃除が大好きな俊をからかいます。すると大輝も乗ってきて俊をからかい始め、 大輝と俊の言い合いが始まりました。トールはいつものように、家庭人と火星人は似てるよねというくだらない似てるシリーズを言って場を和ませるのでした。サッカーを始めようとした時、こう一点のマチがいないことに気がつきました。4人の中で一番シュートの命中率が高い泉マチ。髪は旬より短いショートで、こんがりと日焼けしたいつも元気で明るくて太陽みたいな女の子。でも今日はお母さんとドレスを買いに行くから来ないと旬に聞いて、トールはびっくりしました。ある日、いつも一番乗りできてジャングルジムのてっぺんで大仏ポーズをしているはずの大輝が浮かない顔でやってきて、ジャングルジムに登ろうともしません。そばに寄ってきたトール、旬、マチの3人に大輝は言葉に詰まりながら父親の転勤で大阪へ引っ越すことを告げました。でも大輝の話は冗談でもなく本当で、しかも引っ越しは2週間後、期間は3年、小学校卒業まで半年を残しての転校です。悲しがる大輝に泣き出しそうになるのをこらえながら、トールは、
大輝大丈夫だよ、また会えるし、4人のグループチャットをやればいいし、鉄4は不滅だ。そういえば不滅と不屈は似てるよね
と、お得意の似てるシリーズで場を和ませながら大輝に優しく声をかけました。さて、ここまでのお話いかがだったでしょうか。鉄4グループの4人の友情は離れていても変わらず固い絆で結ばれているでしょうか。ではイタリアから作者の佐藤まどかさんよりいただいたお手紙をご紹介させていただきます。さくらラジオリスナーの皆さんへ、はじめまして、佐藤まどかと申します。イタリア中部トスカーナ州の丘陵地帯からこのお手紙を書いています。皆さんはこのラジオ番組をどこから聞いていらっしゃるのでしょう。地球の反対側かもしれません。こんなに遠くにいる人同士が同じ番組を聞いてこうしてつながっているなんて素敵なことですね。時々日本にいる家族や旧友、世界のあちこちにいる学生時代の友達のことを考えますが、残念ながら今は簡単に行き来できない状況です。オンラインでは会えますが、バーチャルに会うのと実際に会うのとではやはり違います。きっと皆さんも遠くのご家族やお友達を思っていらっしゃることでしょう。さて、本日ご紹介いただく月に豚汁は、私が今まで書いてきたどの作品とも違います。これは大きなテーマも事件もない日常の出来事を書いた小さな物語です。人の表裏を知ることや友達と離れることは多くの人が子供時代に経験することでしょう。でもその時の子供にとっては大変なことかもしれません。私自身、小学6年生の時に自分にとっては大きな出来事がありました。毎日互いの家で本や音楽の話をして盛り上がっていた親友が、お父さんの赴任のため中国に引っ越してしまったのです。インターネットのない時代だったので、私たちは2年もの間文通を続けました。学校から帰ると真っ先にポストを覗きました。赤と青のストライプのエアメール封筒が入っているかどうか確かめるためです。毎日のようにやり取りしていた手紙はやがて週に1回になり、月に1回になり、数ヶ月に1回になりました。インターナショナル校でいろんな人種のクラスメイトと過ごし、いち早く国際社会の問題に気づいた彼女と、当時は外国人が一人もいなかった東京の小さな町で暮らしていた私とでは、だんだん見ている方向が違ってしまったのかもしれません。3年目になると互いのポストには
もう何も届かなくなっていました。私たちは別々の人生を歩み始め、時は流れ、何十年も経ったある日、突然彼女のことを思い出しました。心の奥にまだひっそりと存在していたんですね。すっかり忘れていたはずの素敵な思い出が次々によみがえってきました。ここからインスピレーションを受けて書いたのがこの物語です。この小さな物語がどうか皆さんの心の奥深くにそっと届きますように。佐藤まどか。佐藤まどか先生、お手紙をどうもありがとうございました。皆さんも一度は転校や引っ越し、転職、死別などで別れを経験されたことがあるのではないでしょうか。私はあります。でもその分たくさんの出会いもしてきました。ですのでその出会いを大切に、これからも前向きに生きていきたいと思っています。今月のおすすめ児童書2022年1月は佐藤まどか作、佐藤真希子へ月に豚汁を佐藤先生よりのお手紙とともにご紹介させていただきました。あなたからの番組へのご意見ご感想、また佐藤先生へのメッセージもお待ちしています。さくらラジオホームページの情報提供フォームにぜひお寄せください。ではまた来月この時間にお会いしましょう。担当は藤木優子でした。